皆さんこんにちは。マイクロソフトの三浦でございます。本日はマイクロソフトカンファレンスにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日最後のセッションになります。ちょっと元気を出してですねやりたいと思います。最後までお付き合いいただきましたら幸いでございます。他のセッションでもですね、毎回このスライドを出させていただいておりますけれども、アンケートの方ご協力の方ですね、ぜひともよろしくお願いいたします。本日のセッションに関しましては PT151 というのがセッション ID になっておりますので、こちらをご利用ください。はい、で本セッションの資料に関してもこちらもですね、他のセッションでもアナウンスがあると思いますけれども、後日ですね映像と今回ご紹介させていただきます資料に関してダウンロードできるようになっております。でこちらはメールでご連絡がですね行くようになっております。で今回のこのセッションなんですけれども、皆様のですね日々こうセッションの合間でですね休憩されているようなところをですねちょっと私回らせていただいて、結構今回のセッションをですね、概要って何を話すんだろうっていう言葉をですね結構聞きました。で2003からの移行に関してその概要をですねこの45分の間で事細かにお話しするということが難しいためにですね、注意点のみですね本セッションではお伝えをさせていただきたいと思います。ただ各 DB ですとかエクスチェンジとかいろいろなロールのですね移行方法については後日ダウンロードいただける資料にですね、参考資料として今回のセッションの中では紹介をさせていただけませんけれども、ダウンロードとしてはですね資料はできるようにしますので、そちらをご期待いただければと思います。で改めまして、ですね、私マイクロソフトでですね Windows サーバーと、システムセンター、あと Azure というですね製品技術を担当させていただいております。ここにございます通りクラウド OS 技術部というところに所属しております。でその前はですね入社からですね弊社のプレミアサポートというところでサポートをですねしておりました。トラブルが起きた時ですとか、例えばサーバー追加したい、移行したいといったお客様のご要望に対してですね、提案をさせていただいたりですとか、ご支援をさせていただくといったことをさせていただいておりました。そういったことも踏まえまして、注意点をですね、ご説明をさせていただきたいと思います。で、本セッションの中ではですね、このスライドはですね、弊社いろいろな資料で使わせていただいておりますけれども、移行計画から始まりましてサポート終了までの間に何をすればいいんだろうかというセッション資料になっております。この辺の中はですね皆さんどのお客様も大概頭の中では検討されていると思います。ただ一番重要な点というのがですね一番向かってですね左側上にございます移行計画、ここをですね一番重点的にやらなくては後々のですね後続の作業に影響が出てくるといったことがですね今の営業部門に5つも昔のサポート部門に5つも毎回ここでですねちゃんとやってなかったことによって進まないということを多々見てきました。そこの注意点をですねこれからご説明をさせていただきたいと思います。各移行ステップという形でこれに沿った形でですね進めさせていただきます。で移行ステップに関しましてはまず棚卸しをしましょうと。でソフトウェアのですね利用状況であったりハードウェアの保守であったりこういったものをですねまず棚卸しをしましょうと。棚卸しをする際にはですね各人がですねサーバーを回ってパラメータシートをですね引っ張ってきて合ってるかどうか間違ってたらちゃんと記入し直してとやってるお客様から自動的にですね運用監視ツール等でですね収集するお客様まで多々いらっしゃいますけれども、こちらをまず収集しましょうと。で次にですね精査に入りますけれども、アプリケーションの利用用途ですとか方法に関して、弊社であればですねマイクロソフト製品のものがどれだけのサーバーで使われているのか、または業務アプリですね、お客様内で構築したアプリケーションがどれぐらいあるのか、そのアプリケーションどういった、テクノロジーを使って構築しているのか、こういったものをですねちゃんと棚卸しをしましょうと。で続きましてターゲットと書いてありますけれども、こちらに関しましてはこの前のセッションでもございましたがハイブリッドという形でクラウドを利用したようなですね 移行先でクラウドを選ぶという選択肢も今回出てくるかなと思っております。そういった内容もですね、この後続のスライドの中でご紹介をさせていただきます。で、初めて4番目に来まして移行というところになりますけれども、移行作業に関してはデータ等はですね、まあ、手動で移行されるお客様もいらっしゃれば、ツールを作ったり、あとシェルを組んでみたりと様々あると思います。また SIR 様もですね、そういったツール等でですね、提供しておりますので、そういったものを利用して移行していくといったところまでが移行ステップになります。ではこの1から4をですね、ちょっと中身をもう少し詳しくですね、ご紹介させていただきたいと思います。で、まず資産を確認しましょうといったところですけれども、サーバーがどこにあるのか、ソフトウェア何を使っているのかと、何に利用しているといったところですね、そんなの分かってるよというお客様結構いらっしゃると思います。数十年前ですかね、十数年前ですと Windows NT が乱立して困っているといった言葉をよく聞きましたけれども、最近はですね、あまりそういった言葉は聞きませんが、私は初めて知ったんですけれども、お客様の言葉から出てきたものとしまして、ノラサーバーがいると、 IT 部門で管理して いないサーバーがですね、いつの間にか1台2台と増えていたりするということをですね、結構聞くようになりました。それはどのような利用用途で使っているかといいますと、例えば部門内だけでのですね、共有サーバーでしたり、ウェブサーバーだったりというものがですね、IT 部門が知らないうちに勝手に立てられているといったところがですね、結構あるというようなこともお聞きしておりますので、そういったものもちゃんと把握しましょうというお話です。で、右側にありますけれども、弊社マイクロソフトアセスメント&プランニングツールというものをですね、無償提供しておりまして、こちらのツールをですね、ご利用いただいて、どれだけのサーバーがいるんだろうかといったところをまず把握していただくのがですね、一番手っ取り早いかなと思っております。で、このソフトなんですけれども、収集する端末はご用意いただく必要がございますが、対象となるですね、サーバー群に関しましてはエージェントレスで情報収集に行けます。どのようなものが収集できるかと申し上げますと、まずインベントリーとしまして、ハードウェアの状況ですね、ディスクがどのぐらいの容量のものがついていて、 CPU がどのぐらいのクロックのものが何ソケットで何コアなんだろうといった、そこまで取れるようなツールになっております。で、ソフトウェアに関しましても、弊社の製品であればエクスチェンジサーバーですとか SQL サーバーで、それらのですね、バージョン、サービスパックがどこまで当たっているか、そういったことまで取れるようなものになっております。で、弊社のツールなので弊社のものしか取れないというご認識があるかもしれませんけれども、このマイクロソフトアセスメント&プランニングツールというものは、オラクルさんのですね、オラクルデータベースのソフトウェアの状況を取れたりですとか、VMware さんの ESX のバージョン等も取れるようになっております。また、Unix に関してもですね、ちゃんと情報を取れるようなものになっておりますので、一元的にですね、把握するツールとしてご利用いただけましたら幸いでございます。で、こちらのようなですね、ツールを使って、もしくはすでにですね、あるものを使ってですね、まず棚卸しをしていくんですけれども、本日お持ち帰りいただきたい内容が、一番重要な点がここになっております。一番左側ご覧いただきたいんですけれども、一番左上メールサーバーって書いてあります。で、その次がウェブサーバー、どうでしょう。先ほど私の方でお話しさせていただきました、サーバー群をですね、どんどん情報収集して棚卸しをしましょうというお話をさせていただきましたが、そのサーバーのですね、一台一台誰が担当しているかではなく、このメールサーバーについては誰々さんがちゃんとした担当ですと。メールサーバーといいましても、裏でデータベースが動くものもあれば、メールサーバー単品で動くものもあれば、メールサーバーといいましても十数台からですね、構成されている大規模なものもですね、多々あると思うんですけれども、そのサーバー単品での管理者ではなくてですね、ちゃんとプロセスオーナーとなってですね、権限がある方がちゃんとオーナーになりましょうと、ここをですね、本日意識して社内に持ち帰りいただけましたら幸いでございます。これなぜかと申し上げますと、例えば業務アプリケーション等でよくあるんですけれども、フロントエンドがウェブサーバーで、バックエンドがデータベースサーバーで、間にアプリケーションの3層構造のですね、ものがよくあると思うんですけれども、例えばデータベースの管理者の方は、移行に関しては問題なくできますよと。で、ウェブサーバーもバージョンアップさえすればいいんだからすぐできますと。ただアプリサーバーの担当者が、いやちょっと待ってくれと、 そこはなかなかうまくいかないよということでですね、その3層の中でもうすでに3人出てきてますよね、担当者という形で。その業務アプリという視点で、この業務アプリケーションはちゃんとバージョンアップすべきなのか、それとも待機すべきなのか、作り直すべきなのかという判断をですね、できる人がいないためにですね、なかなか皆さん進もうとするんですけれども、そのオーナーがですね、不明確なために進まないということを結構見てきました。これは本日2003の EOS という絡みで私お話しさせていただいておりますが、ただ単にですね、ハードウェアを入れ替えるですとか、ただ単にバージョンアップするといったものに関しましても同じようなことをですね、サポート部門にいたときは見てきております。ですので、ここを明確にするということが一番重要だということをですね、本日お持ち帰りいただければと思います。で、続きまして、棚卸しした項目のですね、精査をどのようにしていくかといったところなんですけれども、今ちょっとお話の中 ですね、前段で話させていただきましたけれども、中段ですね、重要度別といったところを注目いただきたいと思います。重要度別のですね、一番右側ですね、待機可能か、ここを検討されるお客様、私今まで ですね、まだ一度も見ておりません。これはですね、待機可能かと申し上げてますのは、例えば業務アプリケーションが社内で動いてます、使ってるか使ってないか IT 部門の方もよく分かっておりません。で、その業務アプリケーションの担当もよく分かっておりませんというパターンがですね、結構見てきました。ですので、よく分からないので待機可能かどうかも判断がつかないというものがですね、結構ございます。今一度ですね、そういったものを洗い出していただいて、待機可能なものであればここに労力をかける必要はございませんので、こういったこともですね、検討内容としてですね、入れていただければ幸いでございます。で、一番下に関しましては、これも皆さんの頭の中にあると思いますけれども、まあ、リスク別ですとか難易度別といった形で分けていっていただいて、まあ、お客様の中での様々あると思いますけれども、その中で優先順位をつけていただいてですね、取り組んでいただくといったことが必要になります。これを先ほどのですね、棚卸しした項目に追加をしていくと、このようなマップになってきます。このような形で担当者、あとはそれを継続するのか、それとも入れ替えるのかといったこと、あと難易度ということに合わせてですね、考えていくことによって、スケジュール感であったり予算感といったものが見えてくるようになります。で、続きまして、ターゲットの方になりますけれども、冒頭でもちょっとお話しさせていただきましたが、移行先としましては、2003が動いているハードウェアがあれば、またハードウェアで移行するのかといったことだけではなくてですね、今ですとクラウドで動かす、あとはクラウドといいましても、パースですね、利用型で動かす、サースで動かす、こういった移行先というものがございます。ですので、移行ステップの中で予算というものがですね、その次に来ると思うんですけれども、最初からですね、予算がないのでちょっと今回移行は諦めようかなといったところではなくて、予算の中でもですね、重要度が高いものに関しましては、移行先としてですね、オンプレミスで同じものを作るのではなくて、クラウドを利用したような形でですね、移行していくといったものもですね、検討の材料に入るのかなと思っております。で、こういったものをですね、ターゲットを明確にしていきますと、こういったマップができます。で、先ほどのオーナーと、重要度と、で、ターゲットをどこに持っていくかといったことを合わせまして、社内とIT 部門以外のですね、業務を司っている部門の方と調整をしていただきながら移行を進めていただくといったことがですね、重要になってきます。で、ここでちょっとですね、デモという形で先ほどご紹介させていただきました、マイクロソフトアセスメントツールキットというものをご紹介させていただきたいと思います。こちらちょっとデモと言いましても、どのようなものかというのをですね、ちょっとご覧いただくといった ところになります。はい、ちょっと英語版しかまだですね、ないんですけれども、このような形のツールになっておりまして、例えばサーバーのインベントリーを取りたいですといった場合ですね、こうサーバーとクリックしますと、どういったものを取れますよというものがですね、一覧で出てきます。で、もちろんカスタムでですね、ウィザードに従っていただいて、どこから取っていくといったものをですね、お客様ご自身で選んでいただくことも可能でございます。 このような形でチェックボックスを入れていっていただいてですね、例えば Windows のコンピューターを取りたいのか、はたまた Linux、Unix を取りたいのかといった部分のですね、チェックを入れていただくといったですね、OS ごとの方法、もしくはロールごとの方法というものもございます。また IP レンジを指定していただいて、その IP レンジの中にあるサーバーを収集するといったことも可能でございます。これが弊社が無償でご提供させていただいておりますマイクロソフトアセスメント&ツールキットといったものになります。ちょっとこちらでですね、実際の収集というものをお見せすると時間が結構かかってしまいますので、収集した結果どうなるかといった部分もお見せしたいと思っております。こちらに関しましては、パフォーマンスも取れるんですけれども、こちらパフォーマンスがどのような背景があったかといったところがですね、サーバーの OS ごとにですね、例えばこちらですと CPU のアベレージがどのぐらいであったかといったような情報が取れたりですとかっていうのがですね、サーバーごとに出てきます。でもう一つお見せしますと、こちらが冒頭でお話しさせていただいたハードウェアで取れる情報ってどういったものがあるんでしょうといったところなんですけれども、 CPU がどのぐらいでとかですね、こういったサマリーが出るパターンと、もっと詳しくですね、サーバーの OS のバージョン、サービスパックのバージョンといったところまでですね、全部取ることが可能になっております。でこちらはなんですけれども、先ほどの棚卸しが一番重要ですというお話をさせていただきました。でオーナーを明確にしてですね、こういった資料を作っていくのって結構大変だと思いますので、こういったマップツールを使っていただいて、一番左側にですね、列を追加してください。でそこの列に対しまして、オーナーの名前をですね、記入していくといった使い方がですね、簡単にできますので、こういったものをですね、有効利用いただいて、皆さんのコース削減しながらですね、楽にちゃんと明確にしていくといったところでお使いいただければなと思っております。じゃあちょっとこちらでデモの方は終了させていただきまして、次に進めさせていただきます。で今までのお話を総括させていただきますと、重要事項としましては、関係者、責任者を明確にしてくださいというお話を何度も申し上げてしつこいようですけれども、こちらが重要になってきます。あと無償のツールをですね、有効利用して、人手を介すよりもですね、ツールを利用してミスとコースを減らしてですね、もっと違うところにですね、時間を使いましょうといったところでございます。で情報を収集するためのマップツールと、先ほどのですマイクロソフトアセスメント&プランニングツールキットの略がマップツールと呼んでおりますけれども、マップツール以外にもですね、移行に関するツールというものを弊社無償で提供しております。そういったものもですね、ご利用いただきながら、ミスなくですね、進めていただけますと幸いでございます。でちょっとターゲットの今度は中身に入ってきますけれども、Windows サーバー 2012R2 というものが今最新の弊社の OS になっております。まだ2003をご利用いただいているお客様からですね、しますと、ステップ的に言いますと、一気に2012にも移行できるんですけれども、間にですね、2008というサーバーと 2008R2 というサーバーで、2012というサーバーがございます。で最新が2012の R2 というものになっております。で2003とですね、違う部分とかいう意味で申し上げますと、一番違うのがですね、やはり時代がだいぶ前になりますので、クラウドに対応していなかったりですとか、セキュリティのリスクを抱えているといったところは、XP のですね、 EOS の時にもいろいろもう皆さんお調べになったりしていると思いますので、そういった部分についてはお話は今回しませんけれども、サーバーの移行におきまして注意をすべき点としましては、2008のですね、 R2 から64ビット版しかご提供しておりません。2003の時代と2008ですね、 R2 なしの2008まではですね、64ビット版と32ビット版双方ご提供させていただいておりましたけれども、今現在のですね、最新の OS というものに関しては64ビット版しかございません。すいません、こちらでですね、ちょっとお話しすることを忘れてしまいましたけれども、2012ですね、クラウド OS という考え方からですね、クラウドに対応するという形で、さまざまなですね、もう見た目はあまり変わらないんですけれども、機能が追加されております。 弊社今まで独自のですね、ネットワークに関しましても、独自のマイクロソフトネットワークとかですね、というものになってましたけれども、2008からですね、オープンソースで標準化されているようなものにも対応できるためにですね、ちょっとこれはあまり今回のお話は関係ないですけれども、 TCP/IP に関しましても一からプロトコルスタック作り直したりですとかやっております。でファイルサーバーに関しましても、こちらの資料で言いますと右上になりますかね、低コストファイルベースのストレージと書いてありますけれども、こちらクラウドで養った技術を使っておりまして、やはりストレージ高いですよね。一番コストがハードウェアでかかると思います。安いストレージをですね、束ねていってですね、それを一つのストレージに見せかける技術といったものもこのサーバーの中で追加しておりますし、サーバーから直接ですね、ストレージを見に行って、ストレージの中でレイドをですね、Windows から切るといったことも2012から可能になっております。これは標準化をしていっている賜物だと思っております。ですので Windows だけに限らずですね、他の、マルチプラットフォーム、クロスプラットフォームという中でもご利用いただけるものになっております。で2012からは NFS のターゲットにもなれるようになっておりますので、こういった部分でですね、移行先としては2012はこういったものがございます。でもう一つの移行先としましては、マイクロソフト Azure というものがございます。機能としましては、ウェブホスティングと呼ばれているもので、もう一つが IaaS、IaaS、IaaS と呼ばれているものと、PaaS、DaaS とございます。こちらはですね、先ほどの棚卸ししたツールの中で、あまり工数のかからないようなですね、サーバー、ウェブサーバーとかはですね、例えばウェブホスティングに持っていってしまった方が楽なんじゃないかとかですね、いやいや、かなり作り込んでいるので IaaS じゃないとダメだとかですね、そういった部分は棚卸しをしていく中で判断できるのかなと思っております。でもう一つの移行先としまして、こちらはですね、弊社の製品で恐縮でございますが、シェアポイントとエクスチェンジとリンクといったものがございますけれども、これらはですね、Office365 という中で、ご提供させていただいているですね、利用型モデルになります。こういった部分もですね、例えば今オンプレミスでエクスチェンジサーバーをメールでご利用いただいているお客様が移行先としてですね、エクスチェンジのこのオンラインの方をですね、選んでいただくというパターンもございます。以上を踏まえますと、注意点なんですけれども、移行に関して、先ほどは私あえて仮想化という言葉の話はしませんでしたけれども、弊社で言いますとハイパー V というものが仮想化基盤にあたりますが、2003をですね、そのまま仮想化してフィジカル2バーチャルで仮想化にしてですね、 OS ハイパー V 上で動かすということは可能ではございます。ただそれはですね、何の解決策にもならないんですね。これはもう皆さんご存知だとの通りだと思いますけれども、この単純にですね、解決策にならないからじゃあどうするんだというところはございますけれども、延命としてはですね、ご利用いただけるのかなと思っております。マイクロソフトの私の立場でこういったことは通常あまり言わない方がいい内容ではございますけれども、やはりですね、ちゃんと先ほどのですね、移行ステップに沿って進めるという中で、どうしても間に合わない場合ってあると思うんですよね、サポート終了までに。そういった場合はもうそこをちゃんとリスクとして許容してですね、あえて仮想化をして、業務アプリは継続して使いますと。ただ間に合わないんだけれども、裏で例えばアプリの回収作業を進めるとか、そういった中でですね、 P2V を利用して仮想化してしまうといったものはありだと思います。ですので単純に P2V ではなくて、その先にどういう動きをさせるのかといったところを見据えてやっていただくことが重要になってきます。はい、続きましてクラウドになります。クラウドに単に持っていくといったことはですね、これも仮想化と同じで簡単なんですね。弊社のハイパー V で動いている仮想基盤であれば、弊社の Azure の上にですね、そのまま持っていくことが可能です。これも簡単なんですけれども、あえて申し上げますと、IaaS というものよりもですね、PaaS、SaaS 利用の方がメリットがありますといったところをお伝えしたいと思います。やはりIaaS の方が分かりやすいんですよね。仮想化、ハイパー V ですとか、他社さんになりますけど VMware とか、仮想化するのとほぼ同じものがクラウド上で動くというだけですので、分かりやすいとは思います。ただここで注意点としましては、基本的には下の層ですね、ハードウェアをエミュレーションしている層、例えばあとはその上の OS の層、ここのメンテナンスというものは IaaS に持っていっても、お客様自身でやっていただく必要があるからです。オンプレミスのですね、構築しているサーバーに関しては、例えば 弊社ですと、Windows アップデートで修正モジュールを当てないといけないというところがございますけれども、これを IaaS で持っていくと、オンプレミスの管理もしなくてはいけないし、はたまた今度クラウドの方も管理をしなくてはいけないといったところになってきます。運用の方法が変わってくるんですね。私のセッションの一つ前のセッションで、ハイブリッドクラウドをどう運用していくかというところをお話しさせていただきましたけれども、そういったツールを使ってですね、一元的にできるとか、そういったことを考えていかないと大変になってきます。ただ、IaaS、IaaS じゃなくてもですね、通常の、ウェブサーバーとかですね、弊社の Azure ですと SQL というものもありますので、SQL Azure に持っていって、この簡単な DB であればもうそっちでいいんじゃないだろうかといった使い方もできます。これのメリットとしましては、先ほどお話ししました、日々の運用のハードウェア、あと OS の周りのですね、設定ですとかアップデートというものは弊社の方でやります。ですので、その辺はですね、皆さんの運用の手間というものが削減できるんですね。ですので、イヤースっていうものは分かりやすいんですけれども、極力パース、サースで利用いただいた方がコストも下がってですね、皆さんの運用の負荷といったものも下がってくると思っております。で、本日ですね、お伝えしたかったことがですね、ここまでが注意点と、先ほど重要事項というところでお話ししましたけれども、こちらになりますと。で、この後のですね、残りの約20分で、ここ最近のトラブルの情報でですね、結構お困りのお客様とかもいらっしゃるので、そういった情報と移行に関する話ですね。それと、あと、Windows サーバーが先ほど64ビットになりましたという話をさせていただきましたけれども、そこの注意点といったものをお話しさせていただいて、最後はですね、弊社、先ほど何回も出てきておりますけれども、エクスチェンジと、あとは SQL といったものをですね、移行の注意点というものを話させていただいて、終了とさせていただければと思います。では、まずですね、64ビットの部分になります。こちらのですね、いろんな呼び方がありますけれども、 WAU64 という形になっておりますけれども、これエミュレーションしてですね、64ビットのですね、命令を動かすというものが CPU の中に搭載されております。これを利用することによりまして、基本的には32ビットのアプリケーションも X64 の CPU の上で問題なく実行できますよというお話なんですけれども、私もいろいろなソフトを試しましたけれども、基本的にはこの機能を利用してですね、問題なく動いていると思っております。ただ注意点としまして、このオレンジで書かれた部分ですね、デバイスドライバーって記載をさせていただきました。昔のデバイスドライバーで書かれた、32ビットのデバイスドライバーで書かれたものに関しましては、ここエミュレーションができません。ここをご注意ください。ドライバーなんて当たり前だよねという顔をされているお客様も結構いらっしゃると思いますけれども、ウイルス対策ソフト、これもドライバーが入って動いております。これなぜかと言いますと、ファイルをディスクに書き込む際にですね、ディスクドライバーの間にですね、フィルタドライバーという形で1回各データをフックしてですね、それを検査して問題なければまた書き込むというような動きをするので、ウイルス対策ソフトもドライバーなんですね。なので、こういった辺をですね、ご注意いただければ基本的には問題ないかなと思っております。で、またプリンタサーバーですとか、そういったものはもうメーカーさんからですね、64ビットもののドライバーというものが提供されておりますので、お付き合いのあるベンダーさんですとかメーカーさんにお問い合わせいただければ、例えばこのドライバーを使えば問題ないですよという話になると思います。ただここをですね、ないがしろにちょっととりあえず64ビットだけれども持っていけば動ければ儲けもんみたいな形でやってしまうと痛い目に遭ってしまうので、ちょっと注意事項としてですね、頭の片隅にでも置いといていただければなと思っております。で、ここがですね、最後の、4つあったうちの最後の部分になりますけれども、ワークロードの移行ですね。で、移行に関しましては、先ほどの、口頭でのご紹介になりましたけれども、マップツールですとか移行ツールのお話をさせていただきました。で、また SIR さんですとか、弊社ですと MCS とこちらに記載させていただきましたけれども、マイクロソフトコンサルティングサービスをご利用いただくですとか、そういったですね、ノウハウを持っているですね、ところとですね、コンタクト取っていただいて、スムーズにですね、ミスなく進めていただければなと思うところでございます。もちろん、ご自身の手でやられても問題はないと思います。で、一応こちらがご紹介になりますけれども、移行支援パートナーさん、ちょっとあいうえお順で記載させていただきました。 これはもう2003 EOS に関しまして移行をですね手を挙げていただいているパートナーさんになりまして、でパートナー様がですねご提供する2003の移行支援のですねホームページまでちゃんとございます。こういったものをご利用いただきながらですねスムーズに進めるといったところをお勧めしております。また弊社のマイクロソフトへのですねご相談というものをですね窓口も受け付けておりますし、2003移行ポータルというものも設けさせていただいて、こちらでツール等のご提供もさせていただいています。でここ明日なんですけれども、実際 AD を移行するときどうすればいいの、ファイルサーバー移行するときどうすればいいの、なんか簡単な方法がないのかとかですね、そういったことをですねあると思うんですけれども、2日目にさまざまなセッションがご用意されております。 もちろん SQL のアップグレードもそうですし、SQL のアップグレードは本日だったので、ちょっともうダウンロードをですね資料していただいてご確認いただくか、もしくは弊社のですねプラットフォームっていうブースのところに人間おりますのでお問い合わせいただければと思うんですけれども、せっかくなので明日ですねこういった3つのセッション出席いただいて、実際のどういったツールを使って移行していくのかというのをデモもありますのでご体感いただければと思います。で冒頭先ほどお話しさせていただいた最近とよくあるトラブル、こちらちょっとお話しさせてください。明日のセッションでもありますけれども、 AD ですねマイグレーションしていく際っていうのが、例えば今2003の AD で動いています、そこに2012の R2 の AD を追加して移行していくんですけれども、やはり共存期間って出ちゃうんですね。その共存期間の間で結構トラブル、お問い合わせがですね最近増えております。でもちろんこの問い、お問い合わせ増えておるんですけれども、このトラブルに見舞われないためにですね、今こちらにいらっしゃるお客様に知っておいていただきたい部分が右下になりまして、修正モジュール、こちらのトラブルに関する修正モジュールというものをご提供させていただいているのと、あとロールアップパッケージというものをご提供させていただいております。こちらを当てることによってこのトラブルに見舞われることはございません。実際の詳しいお話は今回のセッションの中ではできないんですけれども、画面のですね左下ご覧いただければと思うんですけれども、コンピューターのアカウントというものがございまして、皆さんドメイン環境でご利用いただいているパソコンがあると思うんですけれども、普段ログインで利用するログイン ID とかのですねパスワードではなくて、裏でですね実はマシンのパスワードというものが勝手に更新されているんですね。そのマシンのパスワードのケルベロスの暗号化方式がですね2003の時代はですね DES というものでやっていたんですけれども、2012になりますと DES がですねサポートしなくなりまして、AES という暗号化方式に変わっております。このことからですね暗号化キーをうまく生成できなくてですね、コンピューターのアカウントポリシーがですね、パスワードがですね更新できないといった問題が起きてしまいます。で2通り方法が冒頭でお話しした通りあるんですけれども、まずAD の役割というものを追加いただく必要がございます。追加いただいた後に修正モジュールを適用するといった方法がまず1点ですね。でこちらに関しましてはちょっとリスクがあるんですけれども、 AD の役割を1回追加してしますので、そこですぐ修正モジュールを当てていただくと必要がございます。でもう一つの方法は、2014年の9月に出ておりますロールアップパッケージというものを当てていただければ、後から AD の役割を追加しても最新のモジュールが当たりますので、後から修正モジュールを当てる必要はございません。一番安全なのはAD の役割を追加する前にですね Windows アップデート等をご利用いただいて最新の状態にしていただいてから2003の環境に2012を追加いただくといったことをしていただければまず間違いございません。こちらをですね最近問い合わせが増えておりますのでご注意いただいて、社内で構築する際はですね例えばメンバーの方にお知らせいただくとかというところをしていただけますと非常に幸いでございます。残り10分でですね弊社の主要な SQL と Exchange と SharePoint の移行の注意点というものをちょっと10分なので駆け足になりますけれどもお話をさせてください。まず SQL サーバーからですけれども、SQL はですね後ほどダウンロードできるですね2014アップグレードというものをご覧いただくのが一番良いかとは思うんですけれども、 また単にですね、アップグレードするだけではなくて、移行先としてマイクロソフトの Azure のですね、EaaS の方に持っていく、もしくは Azure SQL という2パターンがございます。でその中で、アップグレードが可能なバージョンというものがやはりございまして、 SQL サーバーはですね、2005の SP4 以降ではないとですね、難しいといったところがございます。SP が当たってないお客様はちょっとまずは SP を当てるところが OK かどうかといったところの確認から入るのかなと思います。でまたこちらもツールになりますけれども、これはもう標準で提供しているツールになりますが、アップグレードアドバイザーというツールがございまして、アップグレードする際にですね、ちゃんと問題なくいけるかいけないかっていうですね、判断をウィザードが勝手にしてくれます。こういったものを使っていただいて、ちょっとまずそうなところは改善しながらですね、対応していくといったようなツールもございます。で続きましてエクスチェンジになります。で先ほどと同じですけれども、エクスチェンジサーバーに関しましては通常のオンプレでそのまま移行する方法と、あとはオフィス365の利用型にしてしまう方法ですね。この2通りがあるのかなと思っております。で残念ながらですね、エクスチェンジのアップグレードに関しましては直接そのままバージョンアップというのができないんですね。今あるエクスチェンジの環境に新たなエクスチェンジサーバーを追加いただいて、新しいエクスチェンジサーバーにデータを移行していくという方法を取らなくては移行できません。ちょっとこちら簡単にですね、どういった流れになるのかなといったところを記載させていただきました。もちろん新しい最新版が入りますので、 AD の方のスキーマもですね、新しく拡張いただく必要がございます。でエクスチェンジ2013をですね、入れていただいて、この入れていただいたサーバーに対しまして、ユーザーデータでしたりメールデータといったものを移行いただくと。で古いエクスチェンジサーバーに関してはもう退役していっていただくといったような方法になります。で共存移行がサポートされるバージョンなんですけれども、残念ながらですね、エクスチェンジ2003というものはですね、サポートされておりません。で2007以降に関しましては、こちらご覧いただけます通り、 SP が例えば3以上じゃないとダメですとかですね、こういったところを守っていただければ共存しながらですね、最新の環境に移行いただくことは可能になっております。で今2003がダメですよってお話をさせていただきましたけれども、ちょっと全部出しちゃいましたけれども、弊社の Office365 のですね、クラウドの方に利用型にしてしまうといったことに関しては、2003のものをですね、直接持っていくというツールが提供されております。こういったものをご利用いただいて、一気にクラウドに持っていくといった方法も取ることが可能になっております。もう一つの方法としましては、ちょっと一回ですね、2010というものをですね、踏んでいただいて、一回2010に上げて、じゃあそこからどうするんだという話もありますけれども、そこからさらに2013にまた上げるという方法ですね。ちょっと手間がかかりますけれども、こういった方法を取っていただく必要があるのかなと。で一番、右側になりますけれども、新たにですね、環境を作ってごそごそ移動していくといった方法も考えられます。ただこちらに関しましてはかなりリスクがあると思います。ベースとなっているのがアクティブディレクトリーですので、認証基盤としてですね、メールサーバー以外のシステムもそちらに移行していかなくてはいけないですよね。そこも OK であれば、こういったた方法を取って、例えば全てアカウント情報とかもですね、きれいな状態にしましょうとか、 AD 再構築しましょうといったパターンでは有効だと思うんですけれども、あえてこちらを選ぶ必要はないのかなと思っております。利用用途に応じてご選択いただければよろしいかなと思います。で最後のマイクロソフトサーバー責任ということで、シェアポイントサーバーですね。でこちらに関してもシェアポイントオンラインというものがございますので、 Office365 のシェアポイントオンラインをご利用いただく方法と、あとはオンプレでそのままバージョンアップする方法、あとは Azure 上の EaaS としてご利用いただく方法というところもございます。でアップグレードイメージなんですけれども、基本的にはこちらもですね、データをですね、移行していくという手順を踏む必要がございます。具体的な流れとしましては、ファームをですね、 新たに2013ベースで構築いただいて、でデータベース新しいファームの方にコピーいただいて、でアップグレードをして、でそれでサイトコレクションをですね構築し直していくといった方法を取ることによってバージョンアップというものができます。でここからが注意点になっております。2007からのですねシェアポイントの移行というものに関してなんですけれども、ちょっと絵が結構アイコンとかも古いと思いますけれども、2007から2013に一気に移行というのができないんですね。先ほどのエクスチェンジとの2003と同じですけれども、間を踏んでいただく必要がございますので、こちらはですねこれ以外の方法はございません。こちらちょっとお手間になりますけれども、こういったものをですね注意いただきながら移行いただければ幸いでございます。でここまでですね本日のセッション残り4分残して終了になっておりますけれども、一番最初にお話しさせていただきました通り、私のセッションに関しましてはより詳しい技術情報というものは後ほどダウンロードできるようにしておりますというお話をさせていただきました。こちらお約束させていただきます。でちょっとだけですねアペンディックスという形でチラ見せになりますけれども、ご覧いただければと思います。例えばなんですけれども、 .NET アプリケーションの移行ってどうしていけばいいのっていうところですね、手動移行であったりですとかありますけれども、何度も出てきておりますウェブ弊社無償で提供しているツールが結構ございますので、こちらの .NET に関しましてはウェブデプロイツールというものがございます。こういったものをご利用いただいて移行していただくと、これはですねサーバーからサーバーに直接持っていく方法もできれば、そのウェブサーバーでパッケージングして、パッケージングしたものを例えば別のサーバーにコピーしてあげてそこで展開してあげると、いろんな方法が取れます。それをやるためにどうしていけばいいのかという内容もですね、この .NET フレームワークの移行についてという移行センターがございますので、こういった情報というものをですね結構載せておる資料になっております。例えばこういったものもですね .NET1.1 ってどう考えればいいんだっけといったような内容もですね資料の中に全部記載をさせていただいて、多分数で言いますと多分30ページぐらいの内容になっております。でこちらの内容を本当は事細かにお知らせしたかったんですけれども、残念ながらですね45分という中で全てを語ることはできませんので、後ほどダウンロードいただくか、もしくはどうしても早く知りたいという方がいらっしゃいましたら、私と同じグループの人間がブースの方に Windows サーバーとシステムセンターとですねプラットフォームというブースのところにですねおりますので相談ください。私のメンバーであれば全員こちらの質問に対して回答することができます。私もですね今日この後とあと明日もですね極力ブースの方をですねうろうろしておりますので、どうしても聞きたい内容等ございましたら捕まえていただいて何なりとご質問いただければと思います。で本日最後のセッション最後までお聞きいただいてありがとうございます。残り2分というところでございますが、本日はですねちょっとブースの方に私も移動しますので